く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、8月の2週目の配信となりますので、今月も第1週目に配信になりました、はい、田中理香先生のお話からもう少し掘り下げてということで伺っていきたいと思いますが、
そうですね、
今回は今道さん、どのお話でいきましょうか。
はい、理香先生もね、おっしゃってたように、こうぴょんぴょん跳ねてしまうお子さんたちとか、くるくる回ってしまう、はい、まさに地に足がつかない子どもたち増えているんですよね、というお話がありました、そこで、原始反射の中から足裏の原始反射であるバビンスキー反射について今日はお話しさせていただこうと思います。
はい、こうまさにこう体が地に足がついていない子たちっていうのは心的にもね、地に足がついてない状況になるっていう、
なんですね、
びっくりするお話が前回ありましたが、それに関係してくるのが原始反射の中では、バビンスキー反射。
そうなんです。足裏の反射になります、
はい。これはどういったことなんですか、具体的には。は
い、ちょっとね、はい、足裏の模型を出してこようかなと思いますが、はい
は
い、
画面には足の裏がまさにね、模型で出てきました、は
い、そうなんですね、はい、足の裏のこの小指側ですね、はい、ここをスッとこうなぞると、
下から上に、足
の、そうですね、下から上にこうなぞっていただくと、はいはい、親指がひょこっとこうね、上に上がるという、こういう反射なんですよ。
もう、これは、はい、もう、大人は残ってないはずなんですよね。
はずなんですけれどね。はい。もしこの親指がひょこっと上がることがあるとですね、はい、もう足ってこの外側のところから地面について、うん、そして親指の方にこうね、抜けていく。こういう歩き方を人間はするので、はい、うん、ここが刺激されるわけですよ。
その小指側のところですね。
そうなんです。うん。うん、その度にですね、親指がキュッとね、こう原始反射なので、反射的に感情を返さずに、親指だけがひょっと上がってしまうわけなんですね。はい。はい、そうすると、親指から穴が開くんです、靴下に。
これまた私、心当たりがすごくあるんですけど。
ありますか。はい。全体的にね、こう薄くなるのではなくて、いつも靴下は親指だけが穴開いてしまって、靴下をね、捨てることになるというふうな方はですね、もしよかったら、原始反射、足裏のバビンスキーに対応してみるといいと思います。
はい。これは、生まれた時にこの反射があるというのは何か意味がやっぱり、あるわけですよね。
そうなんです、歩行反射といってですね、ここに何か当たった時にこの膝が上がるというのが歩き始めには必要なわけなんですよね、
うん、足裏に何か当たった時に、
はい、そう、当たった時に膝を上げるというね、こういう反射は必要ですし、地面を捉えるという意味で、とてもなくてはならない反射なんですけれども、それが何らかの影響で残ってしまったりとか、あとは、脳のトラブルがあったりとかしてね、また反射がこう出てきてしまうっていうことはあるんですね。
はい、
そんな時に、これがね、刺激される。本来だったら歩けるようになったら、ね、なくなってほしいんですけれども、例えば、靴下をね、ずっと履いて、ね、育ったとか、こう土の上とか、凸凹道を歩く経験があんまりなかったとか、この足裏の刺激がね、少し足りなかった場合には、こういったバビンスキー反射が残ってしまう場合もあるんです。
はい。足の裏っていうのは、怪我しやすいのかなと思うと、ちっちゃいお子さんたちにはね、はい、私もそうでしたけど、子供には靴下はちゃんと履かせようとか、なるべくこう土の上も裸足で歩いてると、もうダメよ、靴履いてってついつい言ってしまったりとか、そういったことが多かっ ったですし、今、デコボコ道もなかなかないですもんね、うん、普通のところだと。
そうなんですよね。なので、安全な場所でね、素足でこう、遊ぶっていう経験を、ぜひね、してもらいたいなと思うんですね。
特にお家の中で素足で過ごすというのは、これは理
そ
に
れ
か
は
なっ
と
て
ている
。
も、おすすめですね。で、公園などでも砂場とか、ね、今の時期だと、海などに行ってね、砂の上を素足で歩くなんていうのもいいかと思います。
今のこのバビンスキー反射は統合されていて、本来だったらなくなるんだけれども、残ってしまっている方もいらっしゃるということで、
そうなんです
これ、
ね。
残っていると、その靴下に穴が開く以外に、何かこう、トラブル的なことっていうのはあるんですか？
そうですね。足首がね、外側にこう向きやすいので、靴のね、後ろ側がね、外側だけが減ったりします。で、何もないところで足首をぐぎってこう、ひねってしまったりすることがあるんですよ。
普通に歩いてても、
あら、
こき、あ
水
の、
野さんなんかありますか？
あります、あります。こきってよくなりますね。これもじゃあ、それがひょっとしたら原因かもしれないっていう
そうなんです
こ
ね。
とな なん
ので、
です
転
ね。
びやすい子供たちとか、怪我をしやすい、特にね、下半身に怪我をしやすい子供たちは、もしかすると、足裏から、こう、アプローチをしてみるといいかもしれませんね。
あとの前回のお話ですと、こう、つま先で歩いてるようなこと、かもいらっしゃるって話がありましたが、これもじゃあ、
そうですね。ここですね。このつま先の、今度はですね、この部分なんですけれどね。
指の付け根よりも少し下のあたりです
そう
よ
です、そう
ね。
です。ここのですね、ちょうどこの母指球のあたりですね。親指の下のぷくっとこう膨らんでいるところがありますが、ここをね、こう横に、こんな風に触ったときに、指がぎゅーっとこういうふうに丸々という反射があるんです。
なんか、まるでこう、掴むような。
そうです。掴むようにね。これ、アーク反射って言うんですけれども、手の握りの反射と同じで、足もね、握っちゃうんですね。こんな風に。そういう反射が、プランター反射と言います。
プランター反射。
反射。これがありますとですね、足の上側ですね、そこだけをこうぎゅーっとこう丸めるというふうに、足の先端だけでこう頑張ってね、歩くっていうことをしてしまうので、かかとが常にこう上がった状態、ふくらはぎが緊張した状態ができちゃうんですね。ぴょんぴょん飛ぶ子たちは、この辺をちょっと見てあげるといいなと思うんですけれども、ねえ、いきなり足に反射が残ってるのとかって言ってね、ここ触っちゃうとかわいそうなので、その時にはですね、お靴を見てあげるといいと思います。
靴、
靴のね、中をこうやって覗いてみると、
ええ。
フットマークのようにですね、靴の中に足の指の形ができている子供たちいるんですよ。見たことありま
ゆるっ
す？
とこう、踏ん張ってるっていうことですね、じゃあ
こう
中
いう
で。
ことです。こんな風にして自分が歩くっていうことを覚えてしまってるんですね。なので本来だったらこのね、指の腹の部分が地面を支えていてほしいんですけれども、ぎゅーっとこうね、丸めて、この爪の部分ですね。この爪の先の部分を地面につけて歩いている。っていうふうな、こういう足の使い方をしてしまっている子供たちがいるんです。
そういう子供たちをもし見たときに、筋肉がちょっとこう発達がとか、足の形がって、その、まずは見た目からこう考えがちなんですが、もう少
そう
し
です
元をたどっ
ね。
ていくと、この原始反射が残っているっていう、まあ、脳の方っていうんですかね。
そうですね。そうなんです。使い方をね、ちょっと間違えたまま覚え込んでしまっているっていうところでしょうかね。そうするとね、実際にこう、靴の中で足が丸まってしまっているので、靴屋さんに行って、じゃあ測ってみましょう、なんて言うと、1センチ、2センチ大きいサイズだった、なんていうことはよくあるんですよね。 はい。この間もお客様でね、17センチだと思ったら19センチだったんですっていうお子さんがいたので、じゃあちょっとお靴見せてもらえるっていうふうに言ったらば、つま先のところがね、こう、やはりフットマークがね、中についてましたね。はい。親指とか人差し指のところとかは、もうね、靴底のところがですね、へこむように、なっていまして、はい。で、この子はね、つま先からね、靴が壊れるんです。お母さんたちおっしゃってて、はい。でね、片足はこんな感じ。で、もう片一方の足はこんな感じ。みたいな感じで、右と左でね、それぞれ反射の残り方が違くて、いや、こっちのね、足はね、先の方がね、靴の先の方が壊れちゃうんだけれど、右側の方のね、足はね、親指の外側のところが破れるんです、なんていうね。そんな話を聞いてね、じゃあ見せてね、って言ったら、足の使い方がね、両方とも、こういう感じでし
はい。強い方
た。うん。
と、その反射が強い方
そうなん
と、
です
ちょっと弱
ね。
い方と。
そうですね。
だ
は
一
い。
人の中でも右と左で
そうなん
違っ
で
て
す。
く
バ
るっ
ビン
てい
ス
う。
キー反射が残っているお子さんと、プランター反射が残っているお子さんで、こういう感じだったんですよね。だから、歩くときのバランスが悪いっていうふうに、で、駆け出したりとか階段だとよく転んでしまうっていうふうにおっしゃってました。は
こ
い。
れは病気ではないけれども、本人にとってはなんで転んじゃうんだろうとか、
そうです
ひょっとす
ね。
るとちょっと足が遅かったりとかね、かけっ
は
こ
い。
がうまくできないとか、いろいろと
ええ。
こう、日常の中で寂しい思いをすることっていうのがね、
あり
あ
ます
る
よ
かもしれ
ね。
ないですよね。
そうですね。でも、
今
そ
み、
んな時にもね、運動があります
はい、
から、
聞きたかったで
もう、こ
す。
の
は
ね、
い。
運動療育学、ぜひ、皆さんにね、その後ね、どうしたらいいかっていうのがあるのが、ここですよ
そうですよ
ね。
ね。
はは い。
い。ぜ
も
ひ
ち
教
ろん
えて
ね、
ください。
はい。
はい。
公園に行って素足で遊ぶというのも OK です。海に行ってね、砂の上を歩くというのも OK です。で、ただ、ご自宅でできる方法としてですね、この足裏のちょうどこう真ん中のあたりからですね、8の字にこんな風に足裏をね、触ってあげてください。
はい。ちょうどそ
小
の
指側。
中
は
心
い。
にするところっていうのは、足
親指、
の
そうですね。人差
親
し指の
指、
下あ
下。
たり
はい。
の、ちょっとこう、ぷくっと膨らんでると
は
ころ
い。
から、
あります
ち
ね。はい。
ょっとこうね、下がったあたりに、ちょっとへこんでるくぼみがあるところがあると思います。大人の方だとね、ここにね、タコとか魚の目みたいのができちゃう人、いらっしゃるんですけどね。はい、ここです。
はい。
ここを中心に、無限大のマークをこう、書いてみてください
これ
ね。
は、人差し指とか、
人
指
差
2本ぐ
し
らい
指、中指ぐらいでね、こう
で、
やって
はい。
触るようにして、あんまりグリグリしなくていいです
そう
よ。
なんですね。
はは
い。じゃ優し
い。
く撫でてあげる形で
そう
す
ですね。優
ね。
しく8の字を書いて、30秒から1分ぐらい撫では
い。
てあげてください。はい。こんな感じで、は
はい。
い。使うことができます。で、あとはですね、この、指先がこう、ぎゅーっとこう、親指とかがですね、こう反り返ってしまう、ね、お子さんたちとかは、この指と指の間ですね。はい、ここのところをね、こう縦に触ってあげるというのもね、おすすめです。はい、きっとね、足が自由に使えるようになるんじゃないかなと思います。ここね、反り返ってると、この甲のところがすごく緊張してですね、常にこう、こんな感じかな。
足が反ってるような。
足が反ってる
はい。
状態ができちゃうんですね。ですので、骨と骨の間をこう縦にね、触ってあげるような、こんな感じでね。はい。マッサージしてあげてください。この二つお試しくださいね。
はい。これはもう簡単にできそうですし、力がいらないっていうのもね、 ね、ママや保護者の方にとってはやりやすいかなと思いますし、はい、まあ、コミュニケーションしながらお風呂上がりなんかにちょっと触ってあげるとい いのかもしれませんね。
そうですね。片足試した後に、足踏みをしてみると、右足と左足の違いがね、だいぶ感じられるんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しください。
はい。まあ、これがやがて心のも、ね、問題にも直結していくというふうに思うと、小さい時に気づいて、
そうですね。
こうしたね、処置をしてあげるというのも大事になってくるかなと思います。
そうですね。
ちなみに、今道さん、はい、大人の方はどうしたらいいですか？
大人の方も同じです。
そうなんですね。
はい。お風呂の中とかね。はい、で、ぜひお試しください。で、そうすると、落ち着きが取り戻せたりとか、はい、こう不安感とか緊張ですね。そういうのが和らいだりするので、お休み前とかにするとね、ぐっすり眠れるんじゃないかなというふうに思います。
はい。最近ではこう足をマッサージするようなクリームもね、香りのいいものが出てたりするので、ね、そういったものを使っても大丈夫ですか？
はい、どうぞお試しください。
はい。では、大人の方にも有効ということで、ぜひ、この今日教えていただいた運動ですね。こちらも、はい、取り入れながら、お子さんと楽しい時間を過ごしていただきたいなと思います。
はい、そうですね。
はい。ということで、今回は、原始反射の中から、バビンスキー反射、こちらをね、取り上げてお話をいただきました。はい。また、次回も、一週目のお話からのテーマということでお話いただいていきますが、はい、次回は、どこを取り上げていきましょうか、
はい、そうですね。次回はですね、今度、体の上半身と下半身の協調性ということで、はい。運動のね、苦手なお子さんたちとか、自分をね、上手に表現するのが難しいお子さんたちに対してですね、はい。アプローチの方法をお伝えしていこうと思っています。
はい。次回も楽しみにお待ちください。
はい。
ということで、今道さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。